小根を越せば蛇神のたたりはないというのも当てにはならなかった。お綱は我が子の行方を尋ねて九州から江戸まではるばると追ってきたのであろう。その強い執着心を思いやると、徳三郎はいよいよ恐ろしくなってきたので、彼は奥間に因果を含めて娘を母の手に戻そうと覚悟したが、奥間はどうしても聞かなかった。男に別れて国へ帰るほどならば、いっそ死んでしまうと泣き狂うので、徳三郎も持て余した。そのうちに怪しい甘酒売りの噂はだんだん高くなって、それはお綱であることを徳三郎と奥間だけは知っていた。奥間は母に見つけられないようにその出入りを注意していたが、徳三郎はどう考えても不安に耐えなかった。世間の評判が高くなるほど彼の恐怖はいよいよ強くなって、再びお綱に見つけられたが最後、今度こそはおそらく自分の命を取られるであろうと恐れられた。彼は実に生きている空もなかった。こうした不安の日を送るうちに、彼は大川端で偶然に半七に出会った。半七の方では彼を知らなかったが、徳三郎の方ではその顔を見知っていたので、いっそこの事情を何もかも打ち明けて彼の救いを求めようかと思ったが、やはり気後れがしてとうとう言いそびれてしまった。しかし運命はだんだんに迫ってきた。お綱は混浴江戸中を探し回っているうちに、娘が河内屋に忍んでいることをこの頃いよいよ悟ったらしく、そこらにたびたびさまよっているばかりか、現に河内屋の番頭や小僧が蛇神のたたりを受けたという事実を見せられて、徳三郎の恐怖はもう絶頂に達した。彼は身の恐ろしさのあまりにさらに恐ろしい決心を固めて、今度お綱に出会ったならばいっそ彼を殺してしまおうと思い詰めた。徳三郎は短刀を買ってそれを懐にして、毎日商いに出歩いていた。彼が借りている荒物屋の2階へ今夜も奥間が忍んできて、二人にとっては重大の問題がまた繰り返された。徳三郎は短刀を女に見せて自分の最後の決心を打ち明けた。しかし自分も好んでそんなことをしたくない。人を殺したことが露見すれば自分も命を取られなければならない。ここでお前が私のことを思い切って素直に母の手に戻ってくれれば三方が無事に済むのである。どうぞこれまでの縁と諦めてくれと、彼はいろいろに奥間を解きなだめたが、女は強情に承知しなかった。彼は泣いて泣いてものすごいほど狂い立って、いきなり男の短刀を奪い取って自分の父の下に深く突き通したのである。蛇神の血を引いた若い女はこうして悲惨の死を遂げた。さりとは残念なこと、もう少し早くばその娘だけは助けられたものを、と二人の武士はこの悲しい恋物語を聞き終わって短息した。この上は何を隠そう、我々は その蛇神の女と同国のものでござる。彼らもやはり西国のある藩士で、蛇神のことはかねて知っていた。このごろ江戸中を騒がす怪しい甘酒売りの女は、どうしてもかの蛇神に相違あるまいと、江戸屋敷の者も皆鑑定していた。ついては早晩その女が捕らわれ、何がし藩の領分内にはそんな奇怪な人種が住んでいるなどと言い伝えられては、結局当屋敷の外分にも関わることであるから、見つけ次第に打ち果たせと、重役から若侍一同に対して内密に言い渡されていたので、彼ら二人は今夜その使命を果たしたのであった。しかし藩室に対してあからさまにその事情を説明するときは、自然に屋敷の名を出さなければならないのと、もう一つには時と場所が悪い、彼らは吉原へ遊びに行く途中であった。武士かたぎの強い彼らの屋敷では、有利に立ち入ることは厳禁されていた。彼らは藩士に意地悪くいじめられて、屋敷の名や自分たちの身分を明かすよりも、むしろ死を選ぼうと覚悟したのであった。これでこの一件も落着しましたと半七郎人は一息ついた。こう訳が分かってみると、誰が咎人というのでもありません。その時代の習い、武士もこういう事情で切ったということであれば、やかましく言うわけにもいきません。私もその事情を察して内分にすることにしましたが、八丁堀の旦那にだけは一通り報告しておきました。徳三郎はこれぞという咎もないんですが、何しろこいつが女を引っ張り出してきたのが元で、こんな騒ぎをしでかしたんですから、遠島にもなるべきところを江戸払いで軽く済みました。そうしてもう一度旅へ出るつもりで江戸を離れますと、神奈川に泊まった晩からまたにわかに大熱を発して、とうとうその宿でもがき死にに死んでしまったそうです。とんだ因果でかわいそうなことをしました。それでも徳三郎は本人ですから仕方がないとして、他の人たちがなぜたたられたのかわかりません。おそらく前にも言ったような理屈で、ふとすれ違ったりした時に向こうで何か羨ましいとか公爵に触るとか思ってじっと見つめると、すぐにこっちへ感じてしまうので、向こうでは別にたたるというほどの考えはなくとも、自然にこっちがたたられるようなことになってしまったのでしょう。なんだか薄気味の悪い話です。一体その蛇神というのはどういうものかよくわかりませんが、私の懇意なものに九州の人がありまして、その人の話によりますと、四国の犬神、九州の蛇神、それは昔から名高いものだそうです。嘘のようなお話ですが、かの地には全くこういう不思議の家筋のものがあって、他のうちでは決してその家筋のものと 縁組などをしなかったと言います。それについてまだいろいろな不思議のお話もありますが、まあこのくらいにしておきましょう。昔はどこの国にもこういう不思議な伝説がたくさんあったのですが、今日ではそんな噂も全く絶えてしまいました。学者方に聞かせたら、それも一種の催眠術だとでも言うかもしれませんね。定本、時代推理小説、半七捕物帳、3、公文社文庫、公文社、1986年、括弧昭和61年、5月20日、初版1冊、発行。1977年、括弧平成9年5月15日、11冊、発行。著者について、1872年10月15日から、1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、かっこ明治23年に東京日日新聞に入社。以来中央新聞社、営利日報社などを経て24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、かっこ明治29年には処女戯曲「死神殿」を発表。岡鬼太郎と合作した「黄金のシャチ噂の高波」は1902年、かっこ明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。2世市川左團次に書いた維新前後、かっこ1908年、修善寺物語、かっこ1911年の成功によって鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、かっこ大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは半七捕物帳を書き始めた。